本日の聖書箇所を拝読いたします。エフェソの信徒への手紙3章14節から21節、新約聖書の355ページになります。エフェソの信徒への手紙3章14節から21節、お聞きください。こういうわけで、私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光をよよ限りなくありますように。アーメン。宣教教会の祝福に生きると題しまして、末森牧師にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今朝も主の一方的なご愛によって、また聖霊の御翼に私たち乗せられまして、この場所に招かれました。共にその喜びを、祝福を、ご挨拶することを通して、祝福を祈ることを通して表したいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと、ご挨拶しましょう。心からご挨拶しましょうね。祝福いたします。ライブ配信の皆様も祝福いたします。一箇所聖書を読みお祈りいたします。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所です。アーメン。一言お祈りします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。また感謝いたします。今朝キリストに満ちあふれる、聖霊の豊かな満ちあふれるこの教会に、私たち一人一人を招いてくださり、また集めてくださり、共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。あなたの命の御言葉を今私たちの魂のうちに語りかけてくださり、どうぞ主を、新しい一週間御言葉とともに、イエス様あなたとご一緒に聖霊の満たしに預かって、それぞれの場所に派遣されていく朝となりますように、この礼拝を豊かな聖霊の働きによって祝福してください。今私たちの心を開いてください。固くなな心を打ち砕いてください。イエス様低くしてください。謙遜にひざまずいて、主をあなたの恵みを乞う信仰を与えてください。私に語ってください。主を私に語ってください。聖霊様どうぞ迫ってくださり、今日あなたと出会う礼拝となりますように、どうぞこの場所を、集い所を、一人を一人を豊かに祝福してくださいますように お願いいたします。またライブ配信を通して礼拝に預かる兄弟姉妹たち、また今日病の中、また様々な事情の中で来ることができない兄弟姉妹、また私たちが覚えている愛する者たちの上にも等しくこの教会から注がれる祝福の命が今日置かれている場所に注がれていきますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ憐れんでください。助けてください。聖霊によって力をいただいて今日語るべき言葉を十分に取り継ぐことができますように、聖霊様お導きください。心から聖霊様を歓迎いたします。感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場所です。アーメン。信じます。今ここの場所に教会、キリストの体なる教会に聖霊の豊かな油注ぎが、また聖霊様の働きが、イエス様ご自身が満ち溢れて、またここに集うお一人お一人にその祝福が注がれておりますことを心から信じます。アーメンですか。皆さん祝福を心からお祈りします。先日ノアの会が開かれまして、木曜日午前中10時半から聖書の学び会が行われておりますけれども、この間先日はですね、ルカによる福音書24章に入りました。復活の記事ですね。婦人たちがお墓に行きまして、イエス様がおられないという、こういうところを知るところですけれども、福音書の中にはご存知のようにイエス様が復活されましたけれども、信じることができなかった弟子たち、疑う人たちがたくさん多くいた、そのように聖書の中に記されております。この時ルカによる福音書の24章のところでは、婦人たちが、安息日を終えまして、日曜日の朝、このですね、紅葉を持ってお墓に行きましたら、そこにイエス様がおられなかった。そうしましたら、そこにですね、御使いが現れまして、お開きになる方は160ページですけれども、なぜ生きておられる方を死者の中に探すんですか、あの方はここにはおられません、復活なさったんです、なぜ死者を墓の中に探すんですか、あなたの神はイエス・キリストは死んだ神ではない、死んで蘇られて今私たちと共に生きておられるんです、生きて働いておられるんです。まだイエス様がガラリアにおられました頃、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられて三日目に復活することになっている、このように言われたじゃないですか。そのように御使いに言われまして、婦人たちは、イエス様は本当にそのように語っておられた、今まさに墓にイエス様はおられない、イエス様は復活なさったんだ、そのことを聖霊によって悟らされまして、このことを急いで人たち、弟子たちのところに行って述べ伝えに行きました。で、そのことを聞いても弟子たちはたわごとだと思った、なんかよくわかんないことを言っている、そのように思った。さらに13節からのところ、とっても有名な、エマオ途上の記事がありますけれども、エマオで、エルサレムからですね、エマオに向かう11キロの道のりを歩いて、この2人の弟子が歩いておりました時、エルサレムでイエス様が十字架につけられて愛する死が死んでしまった、そのことに絶望しておりまして、せっかくこの人に従ってきたのに、素晴らしい預言者だと思っていたのに死んでしまった、そのように暗い顔をしていると書かれておりますが、暗い顔をしながら歩いています二人と一緒にイエス様が歩き始めた。しかし彼らの目は遮られていて、イエス様とは分からなかった。私たちも毎日の生活の中で、イエス様は死からよみがえられて、死んだ神ではない、今生きていて私たちと共におられる、御使いが言いましたように、なぜ生きておられる方を墓の中に、死者の中に探し続けているんですか、あなたたちは、もうそこにはいません、復活なさったんです、すべての呪いは祝福に変えられ、絶望は希望に変えられたんです。イエス様は生きて私たちと共におられるのに、そのようにして今も聖霊の神となって私たちと共におられるのに、この
二人の弟子がそうであったように、私たちの心の目が遮られていて、あまりにも多くの様々起こる問題に心が閉ざされ、心が固くなって、主の御臨在を信じることができない。あるいは、そんなことをもう毎日忘れてしまっている。復活したなんてこと。御言葉を忘れて、暗い顔をしながら、私たちは毎日ブツブツと不平不満を言いながら過ごしているということがございませんでしょうか。今朝のですね、聖書アプリを使っている方々はこのヨハネによる福音書1章の1節の御言葉でありました。私はリビングバイブル訳で登録しておりますので、リビングバイブル訳を紹介させていただきますと、まだこの世界には何もない時からキリストは神と共におられました。キリストはいつの時代にも生きておられます。アーメン。キリストは神だからです。イエス様はこの時、この心遮られている、目が塞がれている二人の弟子にこのように言いました。ルカ24章の25節、ああ、物分かりが悪い、心が鈍く、預言者言ったことをすべて信じられない者たちよ。そのようにしてイエス様は彼らに旧約聖書全体をお話しされて、ご自分が旧約聖書に書かれていることを解き明かされて、そして二人と一緒にお食事をされました。そうしましたら、31節、すると二人の目が開かれてイエスだと分かった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。そのように語り合い、そして時を移さず出発してエルサレムに行って、この出来事を伝えていった。今朝礼拝を通して、私たちの心の目が聖書の御言葉によって開かれまして、今生きておられる復活の主とお出会いし、皆様の心が聖霊で熱く燃やされますことを心より願います。イエス様を、イエスキリストを十字架の主として、復活の主として、聖霊なる神として皆様が認識できますことに心より祝福をお祈りいたします。今朝の聖書箇所、エフェソの信徒への手紙3章の14節からのところをご一緒に開きたいと思います。パウロはエフェソの教会の生徒たちのためにひざまずいてこのようにお祈りしました。355ページです。新約聖書355ページです。エフェソの信徒への手紙3章の16節から19節をご一緒に開きましょう。355ページ、エフェソの信徒への手紙3章の16節から19節、開きましたでしょうか。子どもたちも大丈夫でしょうか。ご一緒に16節から19節をゆっくりと一緒に読みましょう。3、はい。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように。アーメン。イエス様を救い主として信じて生きていきますと、人生にはいろいろな苦しみ、試練がありますけれども、信仰者はその中でキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、広いだけじゃない、長いだけじゃない、高いだけじゃない、 奥深さというものを理解するようになります。そして人の知識をはるかに超えたキリストの愛を知るようになります。そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに皆さんは預かってまいります。それによって満たされるようになってまいります。素晴らしいですね。イエス様を信じるということはこのような素晴らしい人生に変えられて生きていくことができると聖書は約束しています。イエス様を信じておられる皆さんはなんと幸いな方たちでしょうか。そして今朝これが何故か、パウロがこのように語りまた祈ります。この素晴らしい働きがどのようにして私たち一人一人に臨んでいくのか、そのことを二つ皆様と分かち合いたいと思います。パウロの祈りを通してまず一つ目、ここで書かれていることはイエス・キリストを信じる人たちが体験する素晴らしい、あるいは驚くべき祝福でありますと、そのように申しましたけれども、それは御霊の油注ぎによるものであるということをパウロはここで教えています。16節20節にたびたびメッセージの中で語らせていただきます。また先日のサマーキャンプでも暗唱聖句の箇所になって御言葉が使わされておりました。この言葉が出てきます。ちょっと初めに3章16節を口語訳で読ませていただきます。どうか父がその栄光の富に従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、このように言っております。このところに書かれております16節、その霊により力を持って、これは何だかもお分かりになりますでしょうか。誰かの声が聞こえました。デュナミスですね。使徒言行録1章8節で、あなた方に聖霊が下るとあなた方は力を受けますと、そのようにイエス様がおっしゃいました。この力、デュナミス、爆発的な力。以前、この美容液を買いますときに、この美容液には爆発的に白くする力がありますと言われて、もうそれはきっと力があると思いまして、買いまして、なんかあんまり効果がないなと最近思ってるんですけれども、まあ、おすすめしません。とにかく精霊の力に預かれば何でも良いんでありますから、爆発的な、これは爆発的なデュナミスですね。この力を持ってあなたの内なる人を強めてくださる、これは精霊の力です。精霊の力が私たちのうちに働いて、霊、これプニューマと言いますが、命の息が注がれますときに、精霊が注がれますときに、爆発的な力で私たちの内なる人が強められていく。そしてまた20節にも、私たちのうちに働く御力によって、これもデュナミスです。爆発的な力が私たちが求めたり思ったりすることを全てに遥かに、全てを遥かに超えて叶えることができる、これが聖霊様の働きであるとパウロが教えています。クリスチャンにとって、信仰生活にとって最も重要なことは皆さん何でしょうか。聖霊様です。無教会派でありました内村勘蔵という人がおりましたけれども、この人はこういうふうに言っています。聖霊を受けることはクリスチャンにとって最も大切なことだ。このことなくして、聖霊を受けることなくして、どんなに聖書を繰り返し繰り返し読んでも熟読しても、どんなに仲介書を読んでお勉強しても、どんなにギリシャ語であれヘブライ語であれ勉強しても、心霊上、つまり霊において心においては何の効果もありません。聖霊が働かなかったら、どんなに聖書を勉強したって、どんなにギリシャ語ヘブライ語を勉強したって何の効果もありません。むしろ聖霊の働きなくしてこれらのことがなされるならば、それは皆さんにとって毒となります。 ここまで内村先生がおっしゃいました。聖霊の働きなくして今クリスチャンという者たちがどれほど失望し落胆し、でも聖書の知識はどんどんどんどん増えているのに何の力も発揮していないことを見ることが多くあるか。聖霊の働きなしに聖書を学ぶことは、知識を持つことは有害無益です。害がありまして益は無益です。ありません。私たちは聖霊を受けてクリスチャンとなることができまして、また聖霊を受けて信仰生活の維持継続、そして進展成長することができるんです。ですから聖霊を受けることは信仰的障害の最も必要なことです。内村鑑三先生のこの言葉では、信仰的障害の最も必要なことだ、信仰障害と言わず、その信仰障害がしっかり信仰的であること、困難の中試練の中でしっかり御言葉に立っていること、聖霊の力に助けに預かって信仰的に皆さんが使わされた場所で生きていくためには、今言いましたプニューマ、この命の息が私たちに注がれて、デュナミス、爆発的な力にいつも預かっていることです。ですからこの今朝パウロの祈りがいかにエフェソの信徒たちに素晴らしい恵みを注いでいたことでしょうか。聖霊御霊のこの命の息が重ねています。力を持って皆さんの内なる人、弱っていませんか、倒れていませんか、失望していませんか、疲れていませんか、もうがっくりきていませんか。そのように私たち弱くなってしまう、その内なる人をデュナミスなる精霊の力によって強めてくださって、そして信仰に私たちが立って、皆さんの心の内にキリストがお住まいくださいまして、皆さんをキリストの愛に根ざし、キリストの愛にしっかりと立って信仰生活ができるようにしてください。そして幾多の試練の中に私たちが置かれましても、むしろその戦いの中で聖霊の力が私たちのうちに働きまして、皆さんの私たちの弱った心を強めてくださり、その中でキリストの十字架の愛の広さ、長さ、高さ、深さ、これがどれほどであるのかを悟らせてくださいますように。人知を超えた神様の愛を私たちが弱さの中で体験することができますように。その時聖霊により神の満ち溢れる豊かさが皆さんを覆い尽くし、大いなる力によって皆さんは全身のみされていかれますように。これがパウロの祈りであり、今私たちに語られています、また主の祈り、主の願いではないでしょうか。これらはすべて聖霊の働きによるものです。聖霊の働きが私たちのうちになされる技であります。皆さん聖霊様を歓迎しましょう。ですから聖霊様を迎えて日々生活をしましょう。そうじゃないと生きられないじゃないですか。生きられていると思っていたらそれは生きてはおりません。生きていると思っておりましてもそれは目が遮られていて、不平不満がなお残っている、失望が残っている、このエマオ途上を歩いた二人と同じ姿であります。しかし聖霊の働きが私たちに望むならば、私たちの心は強められていきます。信仰が私たちのうちに湧いていきます。主が語ってくださった御言葉が私のうちに迫ってきます。このような祝福が皆様にありますように、心からこの朝お祈りいたします。そして二つ目、これらの聖霊の働きは、では先ほどパウロも言いましたけれども、どこにおいて注がれていくのでしょうか。先ほどの内村鑑三のこの先生の言葉の続きで彼はこのように言っています。ではどうしたら、今言っています、クリスチャンには絶対に聖霊が必要なんです。聖霊なくばクリスチャン生活は歩んでいけません。成長もそこにはありません。 御霊によって進み、御霊によって前進するのは御霊の働きがあるからです。ではこの御霊の働き、聖霊に預かるにはどうしたらいいんでしょうか。内村貫蔵はこういうふうに言っています。一人山の中で祈ること、静かな祈りの時間を個人的に持つこと、これらも尊く必要である。しかしそれのみでは聖霊の満たしに預かることはできません。はっきり言っています。静かに祈ること、夜内で祈ること、大事なことです。信仰生活において毎日そのようにして一瞬一瞬主を求めて祈ること、大事なことですけれども、それのみでは聖霊の満たしに預かることはできません。それだけではこのように内村先生言っている、甚だ不十分です。皆さん、甚だ不十分です。神の霊はいつの時代においても団体に下ります。あの使徒言行録、聖霊が下りまして教会が誕生しましたとき、120名の集まって心一つにして祈っている人たちの上に聖霊が下りました。過去においてもそのように集まっている人たちのところに下ったし、今もそうであるし、そして未来においても同じであります。ここに集会、祈祷会の必要性があります。信仰生活にとって孤立は大いなる災いです。大木秀夫という亡くなりましたけれども素晴らしい神学者であった先生が、祈祷会からリバイバルは起こります、そのように言いました。けれどもまさにそれゆえに、祈祷会が教会で開かれ、集まって祈るところ、そして今日パウロは3章の21節でこのように言いました。教会によってまたキリストイエスによって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。今朝教会の祝福に生きる、冒頭でも申しましたこのメッセージをつけさせていただきましたが、まさしくこの信仰生活で受ける御霊の祝福、それはパウロが今読みました通り、教会によってキリストイエスによって栄光がよよ限りなく望む。主の栄光は教会により、教会を通してよよ限りなく、英語ではオールジェネレーション、すべての世代に表されていきます。アーメン。教会はですから本当に人間が建てたものではなく、60年歩みを続けられたのはただ聖霊様の働き、主の憐れみであります。人間技ではもうとっくの塔に倒れておりました。しかし60年くすしき聖霊の働き、それによって私たちは先週この60周年の素晴らしい礼拝を捧げることができました。先ほど内村先生が、信仰生活孤立は大いなる災いです、そのように言葉を発しておりましたけれども、信仰生活は一人で頑張るのではありません。信仰生活は自力でするのでもありません。そこにあるものは自分への失望と挫折です、あるいは他者への批判です。私が頑張っている、私が頑張っているから。信仰生活は教会生活です。重ねて言います、信仰生活は、信仰的障害は教会生活です。教会的生活です。信仰生活は教会生活です。教会の祝福に預かり続けていくことです。私が頑張って、私が恵みを受けるのではない、キリストの体なる全てが満ち溢れている、爆発的な力が望んでいる教会に足を運び、教会に来て、一人ではない、この教会のここに注がれている聖霊の力に預かって生きていくことであります。私はクリスチャンホームで育ちました。8歳の時にこの教会でバプテスマを受けました。教会生活は両親を見ていますから知っております、知ってはおりました、礼拝を捧げることが素晴らしいことも知ってはおりました。時々礼拝を捧げておりました。ここにいらっしゃる音楽主人のマナイミ姉妹、私の中学生の時からの古い信仰の友でありますけれども、 たびたびその時もう証にもなりません、励ましにもなったらいいと思いますが、行く教会行こう、いいよ今日は行かなくて、あっち行こうこっち行こうですね、まあ、そんなような本当に愚かな信仰生活を、生活と言いませんね、信仰生活を今教会生活と言いました、教会生活から離れて、まあ、そのようにして行く行かない、そして何かですね問題が起こりまして、ちょっと会おうか一緒に話そうか、ジョナサンで2時間3時間教会に行かないのにですね、そこでくっちゃべってる、そしてやっぱり教会に行かないから祝福がないね、そのことは分かっている、分かっているけども、教会に行ったり行かなかったり、礼拝を捧げたり捧げなかったり、そしてさらには大人になるまでは全くと言っていいほど祈祷会は行ったことがありませんでした。皆さん今恵まれてますよ、子供たち若者たち、このようにして教会がリバイバルされている、残念ながら自分のせいですけれども、でも教会はその時祈祷会も燃えていなかった、リバイバルはされていなかった、はっきり言って、まあ、そういう時であります。ですから子供たちもそのようになってしまいますけれども、そのような中にあって25歳を過ぎまして大きな問題が起こりました。自分に失望し八方塞がりになりました、それでも自分のやり方生活は変えたくありませんでした。自力ではしかしどうしても変えることができなかったんです。自分の力で方向転換をすることができませんでした。良いものは分かっている、これが良くないことも深いところでは分かっている。当時牧師先生でありました野口中満先生が、主を一番にしなさい、まず生活を主を一番にしなさい、まあ、そのように何度も語ってくださいました。それでも私は神様に、私は変わることができない、申し訳ないけど私は変われないから、あなたが変わってください、あなたのやり方、私のやり方をどうぞ通させてください、もう簡単に言うとそういう祈りです。もう主を、私は変えられません、このまんま行きたいので、あなたが変わってください、あなたがやり方を変えて祝福してください、もうそんな愚かな祈りでありましたけれども、そんなある日ノンクリスチャンの友人が私に連絡をくれまして、お茶に誘い出してくれました。会ってすぐに御言葉をくれました。ルカによる福音書10章42節、なくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。私はこの先ほど言いましたエマオの途上にいた二人ではありませんけれども、その御言葉で心の目が開かれました。その御言葉を初めて体験しました。そして問題は誰でもない、目に見えている事柄でもない、私が主に立ち返ること、そして教会に戻ること、教会生活を一番にすること、このことに主が目を開いてくださいました。それから日曜日の礼拝、そして祈祷会、もう主に助けを求めて必死に預かりました。もう一言一句主が語ってくださる、そのことを熱心に求めて主に語っていただきたくて、主に私を変えていただきたくて、そのようにして熱心に一回一回心を注ぎ出して祈祷会に行きました。礼拝を捧げました。私は変えられていきました。アーメン。聖霊なる神が私の心を強くしてくださって、清めてくださって、正しい道を選ぶようにさせてくださいました。正しくないものは手放す勇気を与えてくださいました。私の生活は変わりました。信仰生活イコール教会生活になりました。祈祷会一番、礼拝一番の生活に主が変えてくださいました。私たち一人一人に今日もこのような祈りが湧き上がってきましたら、私たち一人一人に皆様に心を注ぎ出して切実なる祈りが祈祷会において捧げられましたら、リバイバルはもうすぐそこであります。リバイバルは起こります。魂の救いが起こされます。癒しが起こっていくと信じます。皆さん今日ルカによる福音書11章の御言葉を開きました。求めよさらば与えられんです。ルカによる福音書11章8節から10節をイエス様のお言葉をご一緒に読みましょう。イエス様は何とおっしゃってるでしょうか。パンがありません時にはパンをくださいと言いなさい。 ないものを主に求めて必死で祈りなさい。パンがなければパンがないと言いなさい。あるように見せかける必要はありません。ないものをない年の前に告白して熱心に求めて祈りなさい。信仰がないなら信仰くださいと祈りなさい。子供たちの問題、夫妻の問題、夫婦関係の問題、体の問題があるならばその問題を持って主に求めて祈りなさい。イエス様は11章の8節から10節をご一緒に読みましょう。128ページです。ルカによる福音書11章の8節から10節をご一緒に読みましょう。128ページです。3、はい。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。アーメン。信じます。13節、ましてこの求めに応じて天の父は聖霊を与えてくださいます。求める者に必ず、神様に対しては絶対とお仕えすることができます。絶対に御言葉は地に虚しく落ちることはありません。求める皆様に聖霊を与えてくださいます。聖霊なる神の働きが豊かに注がれてまいります。先日のこのノアの会のクラスである姉妹がこのような証を先生聞いたことがありますというですね、証を聞きまして、もうみんなでその時大きな励ましをいただきました。このような証でした。熱心なクリスチャンのご家庭の息子さんがノンクリスチャンの方とお付き合いをしていたそうであります。彼は彼女をとっても愛していたので、結婚したいと願ってはいたけれども、彼女がイエス様を受け入れられなかったので、なかなか彼女の力では信じることができず、そして結婚することができなかったそうであります。そして当の彼女は彼をとても愛してはいたけれども、自分はイエス様を信じてクリスチャンになることはない、それはできないと心に強く思っていたそうであります。ある日この彼女が彼の家を訪れて、彼の家族との交わりの時を持って、そして彼女は帰っていきました。帰り道、この彼女はこんなに彼を愛しているのに、でも自分はクリスチャンになることができない、でも彼とは別れたくはない、彼女はもうそこでとっても悲しくなりまして、もう道端でワンワンワンワン涙を流して泣いたそうであります。そうしましたら突然彼女の前に真っ白な光が現れて彼女を包んだそうです。そして今まで堅くなにイエス様を信じないと思っていた彼女の心が開かれて、彼女はイエス様を信じて受け入れ、そしてクリスチャンになられたそうです。彼女がこの日家を出て帰りましたら、彼と彼の家族はどうか彼女が早くイエス様を信じて救いに預かりますように、そのようにこの家族は熱心にお祈りをしたそうです。そのお祈りが届き、聖霊様のくすしき働きによって、自力ではない、人間の技では私たちはイエス様を信じることができません。しかしイエス様が言いました。二人三人私の名によって集まるところに私は共にいる。その祈りを聞かれて、そしてこのご家族に素晴らしい祝福が望んだという証であります。これが教会の祈りです。教会はあなたこそ生ける神の子キリストです。この信仰に立ち、黄泉の力も対抗することができない、これが教会です。この教会により、パウロが言いました、すべての世代にすべての者たちに神様の栄光が 表されていきますように祝福をお祈りいたします。メッセージを閉じるにあたり、先日の金曜日リバイバル徹夜祈祷会で語られました小杖姉妹の聖霊の一部分をご紹介して終わりたいと思います。今日までの姉妹の家庭において彼女において困難な時代を振り返りながら、その旅ごとに主が助けてくださったことをお明かししてくださいました。そしてそれは私たちに能力があったからではありません。どんな時にも教会から離れませんでした。ただそれだけです。自分だけで祈り礼拝をするのではなく、教会で神の家族と祈りを共有することが大切であると信じます。主は時にかなって必要を満たしてくださいます。なぜならそこには主の目的ご計画があるからです。神様にはできないことは何もないと確信を持って信じています。今子育てに悩んでいる方、将来の人生に不安を持っている若者、大丈夫です。夫婦関係で悩む方、教会につながって神の家族と離れなければ、主によって最善がなされていくと信じます。見えていることだけでは分かりません。うまくいっているように見えても本当は大変厳しい状態にある方も多くいるかもしれませんが、ありのままで主の前に立ちましょう。教会では見かけを作らう必要はなく、真実をもって主に助けていただくところであり、助け合うところです。その時必ず解決が与えられると信じます。愛する兄弟姉妹、今朝心を開いてイエス様をお迎えしましょう。聖霊様を歓迎しましょう。どうぞ私たちの心が固くなりならず、主を受け入れることができますように、御言葉の通り心を注ぎ出して、新しい週間教会に来て、自分の力ではない聖霊の満たしに預かって、爆発的な力に預かって、私たち御言葉により勝利する信仰生活、教会生活を主に栄光を返し、また証ししていくものになりたいと、そのように願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝のこの礼拝、神様、あなたの霊が素晴らしい、また清き霊が満ち溢れてくださるこの教会に、私たち一人一人をお招きくださり、心から感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様、お一人お一人のうちに爆発的な力を持って臨んでくださり、どうぞ弱っている心を強め、また肉体を強め、あなたがどうぞ聖なる霊を持って新しい週間力強く導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ御言葉をいただきました、熱心に主を求める信仰を与えてください。聖霊に満たされて、人は関係ありません。ただ主の御前に私が出てくることができますように、イエス様、あなたの助けにいつも預かって、教会生活、信仰生活をどうぞ成し遂げ、主に栄光を開始していくことができますように、どうぞ祝福してください。共通同士お一人お一人にまたつながるご家族、ご家族の上に主の豊かな祝福と平安がありますように、祝福をお祈りいたします。感謝してイエスキリストの尊い皆によってお祈りします。アーメン。